聖書にある神の御言葉、聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書の第10章の7節から18節。ヨハネによる福音書第10章の7節から18節。新約聖書186ページの下の段からお読みします。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり、強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。今朝のこの礼拝は、先ほども祈りを捧げましたけれども、宗教改革を記念しての礼拝であります。1517年の10月31日、そういう日付が、あるんですが、つまり10月31日というのが宗教改革記念日と呼ばれます。正確に言うと明日です、今年は。ただ教会はその日の近くに宗教改革を覚えて礼拝を捧げております。まあ、おそらく世界中のキリスト教会のあちこちで同じように宗教改革のことを覚えながらの礼拝が捧げられていることと思います。この宗教改革ですけれども、1517年10月31日、マルチン・ルターがドイツのビッテンベルクという町で95箇条の定題と呼ばれる短い文書を発表しました。ルターはこの時、ビッテンベルクの上教会の門の扉に95箇条の定題、この文書を貼り付けたと言われていますが、最近の歴史家の中には、いや貼り付けたんじゃなくて、もっと違う方法で、これを明らかにしたんだというふうに言う人たちもいて、まあ、その説の方が、まあ、濃厚だというふうに、まあ、思われております。まあ、ただいずれにしても発表したわけです。そしてその95箇条の定題が一つののろしとなって、そこから宗教改革運動が始まりました。この宗教改革このというのことなんですけれども、そしてその結果、カトリック教会とプロテスタント教会に教会は分かれることになりました。私たちはこのプロテスタントに属している教会であります。実はでもルターという人自身は、なんか新しい教会を作ろうと思ってこのことを始めたわけじゃないんです。この95箇条の定題を彼が書き記した時も、新しい教派を作ろうとか、まあ、そういうような意味でやったのではなくって、どうしても 人々のこと、民衆たちのこと、教会に集っている人たちのことをおもんばかって、そしてそうせずにおれなかった。聖書が語っていることはこういうことだ。聖書の語っている救いっていうのはこういうものだと。で、そして、そのことをもう聖書が語っていることを何としても明らかにしたかった。で、そういう目的のもとに、なされたのがこの宗教改革の働きなんですね。で、宗教改革というのは信徒たちへの牧会的な配慮が直接的な動機となって、始まったと、そういう意味で言われるんです。ご存知の方も、ここにおられる方はご存知かと思いますが、カトリックとプロテスタントの間にはいろんな違いがあります。一つは私のような献身者というか、この御言葉の御用を果たすような働きをする者の呼び名が違うということです。カトリック教会では神父って言います。プロテスタントでは牧師って呼びます。私は牧師ってことになるわけです。でも一般の人たちはあんまりそういうことを意識されないので、町の人たちの中でも時々出会った人たちに神父さんって言って呼ばれます。最初はいや神父じゃありません、牧師ですっていうふうにいちいち断ってたんですが、もう最近は面倒くさくなってもうあんまり修正しないで慌てて聞いています。で、神父と牧師って呼び名なんですね。あんまり私考えたことなかったんですが、どうしてこの呼び名違うんですかね。牧師っていうのは実は英語でパスターであります。これ羊飼いっていう意味なんです。で、牧師は羊飼いで、つまり、さっき言ったように牧師的な配慮、牧会的な配慮の中で、羊飼いが羊のことをもんばかるというような配慮の中で宗教改革が始まったときに、やっぱりこのことが大事という意味で牧師だって、神父というよりも牧師だというふうにして言えらすようになったんじゃないかなって、改めて思っております。この呼び名もまたその事柄を示していると思います。ただ一言申し上げておきたいことがあります。この牧師の働き、羊飼いの働き、これは決して牧師だけのこととプロテスタント教会ではしませんでした。で、ルターが非常に強調したことは万人祭司ということなんです。昔社会科の授業かなんかでこれよく出ましたよね。世界史かなんかのテストにルターは何を言いましたかみたいな、で万人祭司っていうのが答えみたいなのを最初に学んだの今でも覚えています。万人祭司という意味はみんなが牧師的な働きをするんだということなんです。もちろん牧師っていうのは重要です。先頭に立ってその務めを果たしていく。だけど一人一人もまた牧師としての働きを担っていく。つまり羊飼いというのは何も牧師だけのことじゃなくて、お互いがお互いのことをやっぱり、配慮し合う。で、それが教会というのが最初の教会の、プロテスタント教会の最初の始まりの時に強調されたことです。神父とか司祭とかそういう人たちだけがそういうことをするんじゃなくて、みんなでやろうと、みんなでやっていこうと、それが宗教改革の働きの始まりだったんですね。で、要するに私たち一人一人は羊であると同時に羊飼いであるという部分を実は持っています。あんまりもしかしたらお考えになったことないかもしれませんが、そういうことも大事だってことを覚えていただきたいと思います。今日は宗教改革記念日ですけれども、実は特別聖書の箇所を変えたりしませんでした。このまま読むことにいたしました。そこにもやっぱり神様の導きがあるというふうに思えたからであります。 ヨハネ福音書の第10章をヨハネ福音書を読み続けて、ずっと日曜日ごとに読み続けてここに至っています。今日の箇所にこんな言葉があります。私は良い羊飼いである。とても聖書の中でもよく知られた、広く知られた、言葉の一つです。主イエスがお語りになられたお言葉です。十章で何よりも響き渡っているのはこの言葉です。11節14節でも繰り返し主イエスはご自身のことを宣言されます。私は良い羊飼いである。今日も私たちにこういうふうにキリストは語りかけておられます。この言葉は私は何々であるという、主イエスがご自身がどういう方であるのかを自分でお示しになるときに語られるヨハネ福音書独特の語り方です。主イエスはご自身のことを語るときに私は何々であるという短い言葉を持ってご自身を表されました。今日のところでは実は私は良い羊飼いであるという言葉とともに私は門であるという言葉も繰り返されています。7節で私は羊の門である、そして9節では私は門であるというふうにおっしゃっています。一体この主イエスが良い羊飼いである、あるいは私は門であるというふうに言われていることは一体どういうことでしょうか。今日そのことに聞きたいのです。そしてここでは今日のこの聖書の箇所では、このことが二つの偽物、偽物、二種類の偽物といいますか、偽りの存在と対比されてはっきりと語られております。そういう構造を持っています。で、その二つというのは、一つは盗人あるいは強盗であります。もう一つは雇い人であります。この2種類の人たちとの対比で主イエスはここでご自身のことについて語っておられるのです。そしてそこの中で私は良い羊飼いである、私は門であるとおっしゃっているのがこの箇所になります。まず一つ目から見ていきたいと思います。盗人、強盗です。羊飼いというのは、羊が外に迷い出てしまわないように、また獣などに襲われたりしないように高い囲いで牧場の全体を覆っておりました。羊飼いは朝になりますと一つの門から羊の囲いの中に入ってきまして、門から入ってきてですね、門は一つしかない、その門から入ってきて囲いの中にいる羊たちに声をかけて、その囲いから連れ出していくわけですね。そして連れ出して、草のあるところに行って草を食べさせる、牧場に連れていくわけです。でそれが羊飼いの仕事でした。けれども、時に盗人や強盗が現れまして、囲いの外からこの強盗や盗人ってのは侵入してくるわけですが、こう羊たちをこう盗み出していくわけです。こういうことを実際に頻発していたようですね。で、羊っていうのは高価なもので、財産でしたから、それを奪おうとする人たちがいたわけです。この羊飼いた、この羊泥棒ですけれども、大概これは暗くなってから夜やってきて、盗み出していくわけ。囲いを乗り越えて、7節、今日の聖書の箇所の7節にはこう語られております。はっきり言っておく、私は羊の門である。私の前に来た者は皆盗人であり強盗である。これは実は羊飼いの生活を背景にして語られている言葉です。主イエスが言われる盗人強盗とは一体どういう人たちのことを指しているんでしょうか。断っておきますが、この盗人強盗というのは旧約の時代のモーセやダビデ、 あるいは主イエスより前に来た人ということで、主イエスより前に来たモーセやダビデや、ね、他の預言者たち、旧約時代の登場人物たちいますが、エリアとかね、ああいう人たちのことじゃないんです。あの人たちは主イエスのことを指し示した人たちであって、決して強盗や盗人などではありません。で、ここで盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならないとあります。この盗人は羊を食い物にするわけですよね。こう言っていいと思います。ここでの盗人強盗は神の権威を自分のために利用して、人をたぶらかしてダメにしてしまう人たちということができます。旧約聖書のエゼキエル書の34章、お開きになれる方は開いていただきたいのですが、旧約聖書の1352ページにこんな言葉が語られております。預言者エゼキエルによって、1352ページ、今日の箇所にもおそらく主イエスが語られた言葉の背後にもこの言葉はあるんじゃないかと思われます。二節の途中からお読みします。災いだ、自分自身を養うイスラエルの牧者たちは、牧者は群れを養うべきではないか。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物をほふるが、群れを養おうとはしない。お前たちは弱い者を強めず、病める者を癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった。また追われた者を連れ戻さず、失われた者を探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。彼らは飼う者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散り散りになった。これは当時のユダヤ教の指導者たちに対して語られた、非常に厳しい、言葉であります。つまりここに、強盗とか盗人の姿があるんだというふうに考えられます。神の権威を自分のために利用して人を騙しダメにする、そういう人のことであります。私はこの説教の準備のために、この今日のこの聖書の箇所をもちろん繰り返し読みました。読んでるうちに悩んできました、どういうことかというと、一体どこに身を置くべきなんだろうかということなんです。自分は今日の聖書の箇所に出てくる箇所のに登場人物出てきますよね。羊飼いとか羊とか、盗人とか強盗とか、一体どこに自分の身を置けばいいんだろうか。一体この聖書の箇所は私にもっと言うと何を語っているんだろうかということに悩んできました。そして悩んでいく中で準備をし続けておりましたけれども、いくつかの説教を読みました。そうしますと、その中には、ほとんどの、説教というのは、語っていることの多くは、いろいろ違いはありますけれども、結局のところ、こういうふうに語られているものがどっちかというと多かったんです。例えば牧師として語るときに、私は良い羊飼いではありません、主イエスだけが 主イエスこそが良い羊飼いです、私じゃないよって。だからこの私たちは羊だから、この羊飼いであるイエス・キリストに聞き従いましょう。では自分、私たちを要するに羊として語る、そして牧師は自分はこのやっぱり良い羊飼いではやっぱりないんだと、主イエスが良い羊飼いだと、そういうふうに語られている説教が多かった。そして私はそのことで悩んだんです。どういうことかというと、それで済ましていいのかなって思うんです。もちろん主イエスこそが良い羊飼いであります。今日の聖書の箇所は、私は良い羊飼いであるというイエス・キリストの言葉が語られているところでありますね。私たちはこの言葉に、御言葉に聞くわけです、聞いてるわけです。その意味では、ある意味では主イエスだけが良い羊飼いである、それは確かでありましょう。そう言い換えたって間違いじゃない。けれどもここでそれだけで済ましていいんだろうか。私たちは確かに主イエスはやっぱり特別な方、イエス様は特別な方。でもそれはそうなんだけど、それで終わっていいのかなって思うんです。聖書の言葉っていうものは非常に恵み深いものです。私たちを慰めます、慰めてくれます、勇気を与えてくれます、いろんな働きがあります。でも聖書の言葉っていうのは、その恵み深さというのは非常に深いものであります。私たちが何て言いますか、私たちにとってただただそれでいいんだよいいんだよみたいに言ってくれるのが聖書の恵み深さじゃないんだと私は思っています。一言で言うと、私は今日の聖書の言葉を読んで辛くなりました。心が痛んでくるんです。なんか自分の生きてきた道ことがなんか問われとるなみたいに思うんです。どうやって生きてきたのか、どうやって牧師してきたのか、問われるわけです。それを問われてないよってごまかして済むのかなみたいなあるんですね。私は良い羊飼いではもちろんありませんって言って済ませることちょっとできないんじゃないかな。いや、私は盗人や強盗じゃありませんって言えないんじゃないかなって思うんです。まあ牧師ということでなくても、まあここにおられる皆さんで洗礼を受けになっている教会の方たち、教会の奉仕ってあるじゃないですか。掃除や受付や総額や、あるいは長老や、あるいは執事や、そういういろんな働きが教会の中にはあります。それからそういうことでなくてもみんながしていること、例えばこの後献金ってしてますよね。献金って礼拝の中でする、捧げ物をするわけです。何のためにするのかっていうと、神の栄光のためにするんです。奉仕っていうのもで、それもまた教会の牧会的な働きの一つ一つなんですね。そういうものが組み合わさって、みんなでそういうものが組み合わさって教会の働きってできてるわけなんです。だから牧師一人で何かやって、牧師一人でやって、こうみんなで、みんなはそれをただ受けるだけっていうのとちょっとやっぱり違うのが教会ですね。で、その時にね、大事なことは何のためにそれしてるのかってことなんです。 やっぱり問われるわけです。盗んでないかってことです。神の名を用いて、神の権威を用いて、結局自分を超え太らせることばっかり一生懸命になっているなんてことが、やっぱり私たちの中にもありはしないか。私で結局、例えば人から褒められるってあるんですよね。褒められると弱いですよ。なんか先生かっこいいですねとかっていう人は誰もいませんが、ごめんなさいなんか今日素晴らしいお話を聞かせていただきましたとかっていうと、なんかいい気分になるじゃないですか。優しいですねとかって言われるといい気分になったりする。褒められることに弱いですよね。で、感謝されたりすると嬉しくなる。でもそこに落とし穴があるんですよ。いつの間にか自分のためにやっとる。そういう私たちのあり方が、生き方みたいなのが問われてくるんです。私のあり方が、人に喜ばれることが第一の目的じゃないんですよね。あるいは人から認められることも目的じゃないですよね。神の栄光のために、神様のためにするのが、私たちなんです。教会っていう場所なんです。で、それは献金でもそうだし、人から認められるためにするわけじゃないんです。神の栄光が表されることを願いながらすることなんです。奉仕ってそういうものなんですね。私の奉仕も同じ。あるいは もっと言うと、私たちの生きることそのものが全て神の栄光のためっていうのが、プロテスタント教会の非常に重要なことなんです。さっきもだから宗教改革の賛美歌を歌いましたよね。見栄えは主にあれっていう賛美歌なんですよ。これが宗教改革のテーマなんです。だけどこのテーマに本当に生きてるかってことなんです。盗んじゃうんです神様から。ここでのね、この例え話で、シエスのこのお話の中では、泥棒は夜入ってこっそり盗んでいくわけですよね。そういう実は隠れたところで、見えないところでやってる働きが問われてるわけです。で、そういうことを私たちは心の中でやっちゃうんですね。そういうものなんです。使徒パウロはこんな言葉を語っています。こんなことを言って、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは何とかして人の気に入ろうと悪せくしているのでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているのであれば、私はキリストのしもべではありません。私はここに伺うことができると思うんです。パウロという人はこの誘惑を知ってたってことです。人に気に入ろうとしてアクセスするってことを知ってた。自分の栄光のために生きる、自分を高めようとする誘惑っていうものが自分の中にあるってことを知ってた。それがこの今の、言葉の中にも伺うことができるように思うんです。人間は 100% 純粋には生きれません。100% 神のために自分は生きてきた、生きてるっていう人は誰もいません。人間には影があります。大事なことは、影も自分だってことを、光が当てられたら影できるでしょ。この影は俺じゃないって言ったらやっぱおかしいんですよ。で、私は 100% 純粋だって、それほど怖いことないです。私は 100% 神のために生きてるみたいな人いたら、それ怖いですね。そんな人いません。影があるんです。で、いつもなんか自分のために生きようとする思いも出てくるんです、湧いてくるんです。 そういうものを抱えながら、影も自分であるのと同じように、その自分も抱えながら一緒に歩いていくのが、まあ、地上で生きる私たちなんです。その部分をちゃんと見つめながら生きるってことが重要です。これがまあ牧師に必要なことっていうのは、私はそういうことだと思うし、一人一人の教会に集う人たちも、私たちみんなにとって必要なことじゃないかなと思うんです。そういう部分を自分は抱えているってことです。それを認めながら、そういう部分を知ってて生きているのがキリスト者です。盗んじゃうんですよ。私が神学校に、まあ、時々行きます。1学期に1回、実は朝なんですけど、楽しみにしている時間がある。泊まって帰ってきます。朝は袴田先生、袴田康弘先生 のお宅にいつも招いてくださるんです。で、奥さんが豪勢な朝ごはんを用意して、迎えてくれます。いろんな話をします。その時間はとても楽しい時間で、です笑いながら話す、ですが、ある日のことでした。朝、まあ、袴田先生が大体お祈りするんですが、その時お祈りされました。何気ないお祈りだったんですが、私の心の中に非常に深く残りました。神様、新しい一日が始まりました。神様、今日私たちがあなたの栄光のために生きることができるようにしてください。ただ神様の栄光のために生きるようにさせてくださいって祈られたんですね。特別な祈りってわけじゃなかったんですが、私の心の中に飛び込んできました。こういうことがすごい大事なんだなって改めて気づかされたんです。祈らないとどうにもならないんです。祈られないとどうにもならないんです。それが私たちなんです。そうじゃないといつの間にか引き寄せられちゃうんですよ。で、痛むこともないままに生きてしまう。私たちにとって必要なことは、絶えず良い羊飼いであるイエス・キリストを見つめることです。このキリストは私たちにとって鏡のような存在なんです。この鏡のような存在でキリストを見つめるときに、何か見えてくるんです。自分の弱さとか罪深さも、そして祈りながら生きていく、そういう聖書の箇所なんじゃないでしょうかね。これは牧師だけじゃないはずです。私はでも一番すっごく問われていると思いますね。絶えずやっぱり戦いあるんです。だから祈ってほしいと思います。また続いてシエスは強盗について語られた後には、今度はもう一つの対照的な存在、対比的な存在として、今度は雇い人を挙げます。で、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。この言葉こそ本当に深く問われます。自分がどうなんだみたいな、あなたはどうするかって、どうやって生きてきた。私は正直にだんだんなんかいろんなことが思い出されるとき、逃げてきたなと思うんです。当時羊飼いは危険な仕事でありまして、いつも獣と戦うために杖や石投げ紐を用意していたようです。そして実際に命を羊のために失う羊飼いも実際存在したと言われています。いや、自分の歩みの中でこういう戦い、自分の身を挺して戦って言えたかなって問われるときに、逃げ出してきた、 ということを思います。またこれからも逃げかねないとも思います。ずいぶん昔のことになりますが、私が青年時代に、皆さんの中にもそういう経験をおありになる方もあるかもしれませんが、よく仲間内で議論になったのは、迫害の時代が来たらどうするかみたいな、例えば遠藤周作の沈黙みたいな、ああいう場面に立たされたらどうするかみたいな、でそういうことを話し合った記憶があります。最近あんまり聞かなくなりました。殉教できるだろうか、踏み絵を踏むだろうかみたいな、牧師の仕事の中でやっぱり逃げ出したくなったりすることはあると思うんですね。でもこれは牧師だけじゃないです。信仰に生きるのがしんどくなって逃げ出したくなるってことやっぱりありません？逃げかねない、自分の命かわいさに逃げかねないのが私たちなんです。聖書にはペトロという使徒が登場します。彼は12人の弟子たちの中で代表性的な存在で、主イエスへの信仰を最初に告白した人です。しかし主イエスが十字架につけられる前に、主イエスはこのペトロに対してこんなことを言われました。あなたは今日今夜鶏が鳴くまでに三度私のことを知らないと言うであろうと予告されたわけです。するとペテロは言いました。いえ、そんなことは絶対しません。私はあなたのためなら命も捨てますって言い切ったんです。そんなことはありえませんと言ったわけです。私はあなたのためなら死ぬ覚悟を持っています、殉教の覚悟を持ってますって言えたんです。そういう決意を表明した。しかし聖書を語っているんです。このペテロがその通りシュエスが捕らえられた時、シュエスを否定してしまった。あの人と私は何の関係もない、あんな人のこと私は知らないって言って3度言い表した。そして鶏が鳴いたと言ってます。しかし聖書はシュエスがこのペトロに十字架につけられて復活された後、真っ先に現れられて何をおっしゃったかというと、あなたは私を愛してるか、そして私の羊を飼いなさいと言われて、このペトロを牧会者として立てたと語っています。自分は羊のために命を捨てる、殉教してもいい、自分の命は惜しくない、そんなことはやっぱり言えないのが私たちなんですね。自分の命の方を優先してやっぱり、逃げようとするのが私たち、そういう弱さを持ち破れを持っています。ここで言うまさに雇い人のような 羊飼いとして生きようとするし、また信仰者としてもそういう姿を持って生きている部分があるのが私たちであります。でも同時に聖書が語っているのは、主イエスはそのことをよくご存知で、主はなおそういう私たちを召しておられるということであります。確かに私たち人間はここで主イエスが語られている羊飼いの姿というものと遠いものですけれども、同時に思うのはやっぱり逃げたくないし、なんとかこの務めを果たさせていただきたいし、自分の主のためにやっぱり身を惜しまず働くものでありたいと、そういうふうにやっぱり願いますね。同時にこの相反する部分を持ってるわけです。どっちか一方だけじゃないんですよ。 この人間ってやっぱりね、矛盾したところはあるんですよ。その矛盾をやっぱり抱えながら生きるんです。私なかなかそのことが分からずにね、よく仲間の牧師たに親しい友人の牧師いるんですけど、昔こんなこと言いましたね。私の心の中にはぐじぐじした思いがいっぱいあるって、その先生言われました。人間というのはそういうものです、小説を読みなさいって言われてまあ、今でも忘れません。小説っていうのは人間のぐじゅぐじゅした、非常にぐじゅぐじゅした思いを明らかにしてくるから、そういうものがすごく大事なんじゃないかみたいなことを、そういうものをわきまえながら聖書を読んでいくってことが大事なんじゃないかっていうアドバイスをもらったことがあります。そして、小説を読んでいくこと とそういう聖書を読んでいくっていうことはすごく大事なことだというふうに教わったんですね。私はそれそうだと思っています。人間ってそんなにこうだああだって言えない部分を持ってるんですよ。で、そういう人間をキリストが私たちを大事にしていてくださり、そして羊飼いとして召していてくださるわけです。私はでもそして皆さんもそうなんです。そういうふうな中でキリストの働きをするように、神の栄光を表していけるように召されているんです。多くの説教者たちが今日の聖書の箇所で言ってることがあります。こんな言葉を使うんです。小さい羊飼い私たちは小さい羊飼いだって言うんです。いい言葉だなと思います。この小ささっていうのはね、単にいろんな意味が込められていると思いますが、本当に罪深い弱さを持った小さい羊飼い、でもその羊飼いがキリストを 見上げながら、イエスキリストにより頼みながら生きていって、羊飼いとしての働きを続けることが許される、まあ、そういう小さい羊飼いたちがつながってきて、プロテスタントの教会が誕生して以来、ずっと教会っていうのは今に至るまで続いているんですね。だから皆さん、私のためにも祈ってほしいと思います。私は本当に弱さを持っていると思います、いろんな意味で。だから祈ってもらわないと逃げ出しかねない人間だとも思います。で、そしてこの働きを本当に神のために働くことができるように祈ってほしいと思いますし、で 私たちはお互いにみんなそうやって生きていくものであります。小さい羊飼いで、私一人じゃなくて皆さんもそういう羊飼いとしてここで生きていただきたいと思います。自分のことで精一杯みたいなところもそれぞれにあるんですが、神様どうかそういうところに私たちを生かしてください。あなたの栄光のために生かしてください。そういう祈りを続けながら歩もうではありませんか。神の栄光のために今日今週も私たちを小さい羊飼いとして生かしてくださいますように。宗教改革の記念の日の祈りとしたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる、この主イエスの御言葉を今日心に刻みたいと思います。主イエスはこの御言葉の通りに十字架に死なれ、羊飼いとしての使命を果たされました。私たちはみんな、牧師もそして一人一人の者たちも、この羊飼いである主イエスに従い、小さな羊飼いとして生きるように召されています。どうか私たちはあなたの御栄のために生かしてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。